私はそのところを彼女のためにブドウ畑にし、アコルの谷を望みの門としよう。望みの門とそう。とあります。イスラエルの民が世界歴史の中心から外されて、再び世界歴史の中心に戻さるまでの期間は、黙示録中二章五節と六節の間に置かれています。これが教会の時代と呼ばれているものです。中二章五節はキリストの昇天を記しております。そして六節はイスラエルのためが千年王国が始まる前の三年半の期間において反キリストに迫害を受けることを記しているのであります。イスラエルの信者たちはアラノに神によって備えられた場所を与えられ、そこで守られるのです。その時からは正常な生活と他国との経済的なつながりからも切り離されることになるのでありますが、しかしその時にはかつてモーセの時代に40年間アラノでイスラエルの民が養われたように、彼らも神によって養われることになるのです。しかし主は彼らに守りの場所を与えられるだけではなくして、その期間をも定めておられるのです。それは1260日に定められているんです。悪魔は神の敵でありますが、神の被造物であることに変わりはないのであります。したがって悪魔は神の許したまわる範囲のみにおいて活動ができるにすぎません。悪魔は神のご計画を知っているのであります。そのご計画を虚しくさせようと試みているのです。悪魔は十字架によって完全に滅ぼされたことを知っているのです。もしも私たちが悪魔に対して立ち向かうならば、悪魔は私たちから逃れ去るのです。主イエス様が勝利者であるからです。私たちキリスト者は罪の債務からも、罪の裁きからも、罪の力からも解放されています。私たちはまた死の恐怖からも解放されているのです。詩編ヒブル書2章14-15節に、そこで子たちは皆血と肉とを持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでしたと。黙示録中二章中一節に、兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに彼に悪魔に打ち勝った。彼らは死に至るまでも命を惜しめなかったとあります。この注意説のように私たちにも言い得るならば、私たちは誠に幸いであります。最後に詩編の2編を読んで終わりたいと思います。なぜ国々は騒ぎ立ち、国民は虚しくつぶやくのか。地の王たちは立ち構え、治まる者たちは愛ともに集まり、主と主に油を注がれ、 注がれたものとに逆らう。さあ、体の枷を打ち砕く。体の綱を解き捨てよ。天の御座についておられる方は笑う。主はその者どもをあざけられる。ここに主は怒りを持って体に告げ、燃える怒りで体を恐れ、おののかせる。しかし私は私の王を立てた。私の聖なる山、シオンに。私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた。あなたは私の子。今日私があなたを産んだ。私に求めよ。私は国々をあなたへの譲りとして与え、地をその果て果てまであなたの所有として与える。あなたは鉄の杖で殻を打ち砕く。焼き物の器のように粉々にする。それゆえ今王たちよ、悟れ。地の裁き司たちよ、慎め。恐れつつ主に仕えよ。おののきつつ喜べ。御子に口づけせよ。主が怒り、お前たちが道で滅びないために。怒りは今にも燃えようとしてる。幸いなことよ、すべて主に身を避ける人は。